お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからハガイ書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はハガイ書2章4節から7節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
旧約聖書ハガイ書2章の学びをしていますが、2章の4節。しかしゼルバベルよ、今強くあれ。主の御告げ。エフォサダクの子大祭司ヨシュアよ、強くあれ。この国のすべての民よ、強くあれ。主の御告げ。仕事に取り掛かれ。私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の御告げ。神様はハガイを通して三度も強くあれとイスラエルの民を叱咤激励しています。今日私たち信者も主にあって強くあるべきです。そのことは神様の御言葉の中に何度も繰り返されています。例えばパウロは若い牧師テモテを励まして次のように書いています。第二テモテ2章の1節。そこで我が子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。第二テモテへの手紙は、パウロの自省の書です。そして自分の信仰の息子に対する最後のメッセージの中で、パウロは、あなたは神様の子供なのだから、今、神様によって強くなりなさいと言っているのです。テモテにとってこれは力強い励ましだったはずです。もしかしたらこれを聞いているあなたは、自分のミニストリーはあまりにも取るに足らないし、私のグループはあまりにも小さいので、大して意味がないなどと感じておられるかもしれません。もしもあなたがそのように考えているなら、あなたに話しかけているのは悪魔です。悪魔に耳を傾けてはなりません。誰が偉大で、誰がそうではないかを測り決定されるのは、あなたでも人でもなく神様ご自身だからです。今日多くの藁の家が建てられています。その建物は外見は立派に見えます。しかし外見や大きさは問題ではないのです。その家が金や銀のようなたっといもので建てられているかどうか、永遠の価値があるかどうかこそが問題なのです。神様はあなたに、第一コリント人への手紙16章の13節にあるように、目を覚ましなさい。固く信仰に立ちなさい。男らしく強くありなさいと言っておられるの。パウロはこのことをコリントにいた何人もの赤ん坊のようなクリスチャンたちに書き送っています。パウロは彼らにベビーベッドから出て、またはハイチェアから降りて成長しなさいと懸命に励ましていました。私たちは主の働きにあって、どれほど主にあって強くなければならないでしょうか。主の働きを進めるとき、必ずそこには、非難、中傷、妨害や迫害が起こります。 しかし私たちは主にあって強められ、霊的な戦いを勇敢に戦い抜く必要があるのです。エペソ人への手紙6章の10節から12節でパウロは霊的な戦いについて次のように述べています。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は、血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。パウロはコリント人たちを諦めてしまったわけではありませんでした。ですから彼はコリント人たちに第二の手紙を書き、その中で彼らを次のように叱咤激励しています。第二コリント人への手紙10章の4節。私たちの戦いの武器は肉のものではなく、神の御前で要塞をも破るほどに力のあるものです。マギー博士はロサンゼルスでの牧会の経験を次のように述べています。幾人かの偉大な先輩牧師の後を継いで、ロサンゼルスのダウンタウンの教会を牧会できたのは、私に与えられた特権でした。彼らが行ったすべてのことに賛成はしないかもしれませんが、私は確かに彼らに大きな尊敬を払っていました。彼らは偉大な牧師たちでした。その教会の創設者は R.A. トーレー博士でした。私はその教会の講壇に上がるときに、まず神様を見上げて、主よ、私のようなものにはできません。私はこの務めには不十分です。私は今日、あなたの助けを呼び求めます。と必ず言っていました。神様は弱さの中から私たちを強くすることがおできになる。という約束は、なんと素晴らしい約束でしょうか。私たちの戦いの武器は、肉のものではなく、神の御前で、要塞をも破るほどに力のあるものなのです。そしてその当時、私は神様に何度も次のように祈りました。主よ、もし今日、ここで何かが起こったとしたら、あなたが何とかしてくださらなければいけません。なぜなら、このかわいそうな私には、全く手も足も出ないことを、あなたはご存知なのですから。第二コリント人への手紙十章の五節から六節の中で、パウロは続けて次のように言っています。私たちは様々な試練と、神の知識に逆らって立つ、あらゆる高ぶりを打ち砕き、すべての計りごとを虜にして、キリストに服従させ、またあなた方の従順が完全になるとき、あらゆる不従順を罰する用意ができているのです。言い換えればあなたが神様に確かに従順であるようにしなさいということです。その働きがどれほど大きなものか、あるいはどれほど小さなものであるかには何の違いもありません。私たちは強くありなさいということを覚えている必要があります。神様はイスラエルに、確かにこの宮は昔の宮のように立派ではない。私にはわかっている。それでも強くありなさい。それが私からあなた方へのチャレンジなのだ。と言われたのです。神様はイスラエルの民に三度も強くありなさいと言われました。さて、神様の第二のチャレンジは仕事に取り掛かれということでした。ただ目の前の仕事を続けなさい。誰が最も大きな働きをしているかという評価は神様にお任せすべきなのです。私たちが天国に到着してキリストの御前に立つとき、私たちは、ルターの時代に、ルターよりも偉大な人々が、またはウェスレーの時代に、ウェスレーよりも偉大な人々が、 またビリー・サンデーの時代には彼よりも偉大な人々が、そしてビリー・グラハムの時代に彼よりも偉大な人々がいたのだということがわかるようになるのではないかと思います。私はよくオープンドア教会の牧会スタッフに次のように話していました。いつの日か僕たちが神様の御前に立つとき、神様は一人の女性を前に呼んで言われるかもしれないよ。この婦人はバーノン・マギーが牧師をしていたときにオープンドア教会のメンバーだった。そして彼女が他の誰よりも最も栄誉を受けるものである。私は彼女に報酬を与える。その時僕は君たちを肘でつついて彼女を知ってるかどうかを聞く。君たちはみんな、いや、彼女のことは聞いたこともありませんね、と言うだろう。彼女はみんなに知られていないメンバーの一人なんだ。彼女のものはただ一つだけ。小さな息子がいただけだ。彼女は夫に捨てられ、女で一つでその子を育てた。そして彼女は息子を宣教地に送り出した。その地でその息子はなんと素晴らしい働きをしたことか。彼女は主に対して誠実だった。彼女は何千人という人々に話をするチャンスはなかったが、たった一人にしっかりとイエス様の話をしたんだ。神様が彼女に求められたのはそのことだけだったんだよ。自分たちが神様の御前に立つその日には、私たちの目が開かれると思います。神様は言われます。強くあれ、そして仕事に取りかかれ。その奉仕がどんなに単調に見えても、また小さく見えても、私たちは神様が私たちにお与えになった務めに忠実であるべきなのです。さて、ここに、ご栄光に満ちた神様の励ましの言葉があります。私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の御告げ。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。事実はといえば、シェキナの栄光はソロモンの宮が破壊されるずっと前に宮から離れてしまっていました。私はいつも、シェキナの栄光はマナセ王の時代に取り去られたという立場を取ってきました。マナセはあまりにも邪悪な罪を犯した支配者なので、イスラエルの国はそれまで経験したこともないほどに低いところに沈んだのです。もしシェキナの栄光が彼の統治の間に去ったのであれば、神様ご自身の目に見える御臨在であるシェキナの栄光は、バビロンによって宮が破壊される約125年前に宮から去ったということになります。ですからハガイの時代には、ソロモンの宮を見たことがあった年配の人々は、宮の外側の輝かしさしか見ていなかったことになります。シェキナの栄光はもうとっくに去っていたというわけです。ソロモンの宮の外側の輝かしさが素晴らしかったことには疑いの余地はありません。ご存知の通り、宮のあった場所には現在オマールのモスクが建っており、そのドームは金色です。オリーブ山からそのドームを見たことがありますが、それはシオン山からも見ることができました。ルーテル教会の先頭からも見えましたし、ホテルの窓からも見えました。そのドームはピカピカに輝いていました。あの異教のモスクを見ながら、私はソロモンの宮は、あの砂漠の空の眩しい太陽の中で、さぞかし明るく輝いて見えたに違いないと思いました。ソロモンの宮は、多くの装飾を施された高価なもので、板は純金で覆われていたということがわかっています。ですからその宮はどれほど美しかったことでしょうか。 もちろんその宮とこの時に建設中であった宮は比べ物にはなりませんでした。でも神様はゼルバベルの宮を建設のそれぞれの段階で心に留めてくださいました。神様はソロモンの宮、ゼルバベルの宮、そして後にヘロデの宮も神様の三つ別々の家としてではなく、一つの家とみなされました。ですからこれらの宮は、主イエス・キリストが入って来られることになるヘロデの宮と呼ばれた神様の家と同じ一線上にあるのです。キリストはシェキナの栄光そのものでした。主は肉となって現れた神様でした。使徒ヨハネは主イエスについて次のように述べています。ヨハネ一章の十四節。私たちはこの方の栄光を見た。でもそのご栄光は人間の肉体というベールに隠されていました。そして主イエスは一度だけではなく何度も宮に入って行かれたのです。そのようなわけで神様はハガイの時代のがっかりしている建設者たちに、確かにあなた方が建てているこの宮は大したものではない。でも私があなた方と共にいるのだ、と言われました。草原な宮があっても、そこに神様の御臨在がないということよりも、神様がそこにおられる方が、はるかに素晴らしいことなのです。現代の、席が空っぽで、冷たく、無関心で死んでいるような大きな教会よりも、誠実な牧師が神様の御言葉をしっかりと教えている小さな教会の方を神様ははるかに喜ばれ祝福されるのです。私たちは何が本当で何が本当ではないか。神様が何を祝福しておられ何を祝福してはおられないのか。霊的な目を持って識別する必要があります。ハガイ書二章の五節。あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方と結んだ約束により、私の霊があなた方の間で働いている。恐れるな。この新しい建物は、感動的なものではありませんでしたが、神様は、私の霊があなた方の間で働いていると言われます。どんなに飾り立てられていても、神様の御臨在の欠けている宮よりも、神様の御臨在のある方が、はるかに素晴らしいことなのです。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。この説は、旧約聖書の中と新約聖書の時代の聖霊のミニストリーの違いを明らかにしていると思います。旧約聖書の時代には、聖霊は人々の間で働いておられました。しかし私たちの時代、聖霊は信者のうちにおられます。聖霊は確かに居場所を変えられました。そしてそれは、キリストにある信者としての偉大な恩恵の一つです。またここには、恐れるなと書かれています。もし当時の彼らに恐れる理由がなかったのなら、確かに今日の神様の子供たちである私たちも、恐れるべきではありません。ハガイ書二章の六節から七節。まことに万軍の主はこうおせられる。しばらくしてもう一度、私は天と地と、海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主はおせられる。 まず最初に神様がここで何をしておられるのかを理解する必要があります。神様がしようとしておられることは、彼らの知性と心と目と地域的なもの、とても限られているものからそらし、彼らの目をイスラエルの民のための神様のご計画にフォーカスさせることです。神様はずっと先の千年王国に至るまでの将来には何があるのかを彼らに見てほしいと願っておられるのです。今日の私たちはとても簡単にクリスチャン生活に間違った見通しを持ってしまいます。私たちは現在という窓に花を押し付けて、他のものを何一つ見ようとはしないのではないでしょうか。ご存知のように、一円玉をあまりにも目に近づけると、それが太陽を隠してしまいます。その一円玉とは、私たちの人生のための神様のご計画と目的を隠してしまう。目の前の現在進行形の現実のようなものです。現在の環境があなたのためにうまくいっていないからといって、決して落胆してはいけません。神様の子供たちのためには、次のような素晴らしい約束があるのです。ローマ人への手紙8章の28節でパウロはこのように述べています。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。ここには、益としてくださるとありますが、益とは向こうの離れたところにあるということです。ハガイ書に戻りますが、ここには、私は天と地と海と陸とを揺り動かすと書かれています。言い換えれば神様は裁きのうちに動かれようとしているということです。私たちはこの短いハガイ書を学び終える前に、神様が主の日である大患難時代を心待ちにしておられること、それから後になってキリストが地上に来られて、千年の宮を建て上げられることを語られるのを見ることになります。これらの出来事もまた、主の日に含まれているのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、主の励ましというテーマで、ハガイ書2章4節から7節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。